はい、皆さんお待たせしました。それでは、こちらのセッションでは、LINE ビジネスコネクトと人工知能型会話エンジン LINA API for Business を用いた新しいマーケティングソリューションと題してですね、今、ネット界隈で話題になっています LINA と、そのビジネス面について、ご紹介していきたいと思います。本日 LINE 株式会社、トランスコスモス株式会社、デジタルアドバタイジングコンソーシアム株式会社からですね、それぞれゲストスピーカーの方にお越しいただいています。申し遅れました。私、マイクロソフトで Bing のビジネス開発を担当しております、佐野と申します。よろしくお願いします。で、まずそのリンナの話をするときにですね、なぜ Bing のビジネス開発を担当している私、佐野がその話をするのかというところを少し手短にですね、まずはお話をさせていただければと思います。こちらにありますようにですね、Bing は業界の知的エンジンへというふうに表現していますが、プラットフォームとしてですね、検索エンジンで我々が習得した知識やナレッジを業界の皆様に使っていただいて、さらによりよくしていこうということを、今我々 Bing の開発チームでは取り組んでいます。ちょっと今日は細かいことはご紹介できないんですが、例えば Bing Maps といったものを API でご活用いただいたり、あるいは Bing Translator といった翻訳のエンジンもですね、API で提供させていただいています。詳しくはですね、ぜひ Bing で Bing Solutions と検索してみていただければと思います。では、本題のですね、LINE で今話題になっています LINA についてご紹介をしていければと思います。実は、先月のですね、7月31日から LINA、LINE 様でやらせていただいているんですけれども、当初、マイクロソフトであるということをですね、表明していなかったがゆえにですね、こちらにあるように、さまざまなメディア、オンライン系のメディアからですね、本当にマイクロソフトがやっているのかとか、なんで女子高生なんだというような、多くの記事にしていただいてですね、おかげさまで非常に盛り上がっています。これが LINE ですでにお使いいただいている方はご存知かもしれないんですが、LINE 上のプロフィールの画面になっております。で、現状どうなっているかというとですね、おかげさまで非常に盛り上がっていまして、8月1ヶ月でですね、今日のキーノートの弊社社長の平野セッションでもありました通りですね、ユーザー数に関して非常に伸びを見せていまして、1ヶ月でですね、約130万ユーザーに今なっているような状況でございます。LINE 様のその公式アカウントの中で決して大きい数字ではないんですけれども、私どもマイクロソフトとしては、このリンナに関してですね、実は広告宣伝費等々は一切打っていなくてですね、口コミと、メディアの皆様の力だけで、ここまで伸びたということに関しては、なかなかすごい数字なんじゃないかなというふうに思っております。では、このリンナで、今、盛り上がっているリンナなんですけれども、どういった背景、あるいはどういった技術で動いているのかということに関して、少しお話をさせていただきます。一部で報道もされているので、読みになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのリンナという技術はですね、中国のマイクロソフトが、いち早く昨年5月からですね、実施している、こちらにあります、シャオアイスというふうに英語で読むんですけれども、漢字で書くと小さい氷というような、アカウントが実は中国の WeChat を中心にありまして、こちらがですね、もうすでに3000万ユーザー、中国で獲得しているような状況でして、1年経った今も非常に盛り上がっているというような状況です。で、その技術を日本に持ってくるというようなプロジェクトが、今年に入ってから始まりまして、LINE 様といろいろお話をさせていただく中で、先月末から実行できたというのが、一つ少し背景のご紹介でしたと。 でよくいただく質問にですね、マイクロソフトの人工知能といえば、Windows 10のですね、今日のキーノートでも平野が紹介しましたが、コルタナというものがありますと。でコルタナと今ご紹介したシャオアイスや、リンナが、どう違うのかというのがこれよくいただく質問なんですけれども、コルタナというのはですね、パーソナルアシスタントというような位置づけでして、皆さんのお役に立つ、プロダクティビティというふうにマイクロソフトでは言いますけれども、そういった、機能を中心に、IQ の高い人工知能となっています。でシャオアイス、リンナはですね、IQ はもちろん高いんですけれども、横のベクトルの部分ですね、面白いとか興味深い、あるいは EQ が高いというふうに我々表現しているんですけれども、そういった、部分で、狙いで我々開発をしました。でここで、ちょっと、リンナの会話なんかを見ていただきつつですね、コルタナとシャオアイスが、ごめんなさい、コルタナとリンナがどのように違うかというのをちょっとご覧いただきたいんですけれども、これ LINE 上の、会話なんですが、例えばそのハンバーグが食べたいっていうふうに来たら、ハンバーグ大好き、おいしいよね、うん、一緒に食べに行こう、やった、行くとかって答えるわけですけれども、もちろん実際には行けないんですが、そういった、会話が成り立っていますと。でちょっとすいません、1枚戻ってご説明させていただきたいんですが、一つ私がよくご説明させていただくシナリオで、コルタナに例えば明日の天気というものを聞くとですね、もちろんコルタナは明日東京の天気は晴れだよとか雨だよっていうことを、答えるわけなんですけれども、リンナは実は明日の天気っていうのをですね、リンナに聞いても、リンナは天気を答えません。代わりにですね、明日の天気を何で知りたいのとか、明日何の予定なのっていうような、そのさらに会話を助長する応答をするように設計をされています。その会話が一つこのコルタナとの違いということの象徴になってくるのかなというふうに思っています。でただ会話ができるだけではですね、なかなかこういう会話エンジンというものは飽きられてしまう部分がありますので、実はリンナにはさまざまな能力というものを我々開発していますと。例えば日記を送ってくれたりですとか、芸能人に関しましては、細かくですね、我々設定していまして、詳しく回答を返すことができたりですとか、あるいはですね、眠れない時に羊を一緒に籠添えようというとですね、羊を順番に38匹39匹っていうふうにこう数えていってくれて、これは前の日の夜どこまで数えたかっていうのを覚えていてですね、その続きをできたりしますと。あるいは暇ですとか探偵ごっことかっていうふうに問いかけるとですね、簡単な推理クイズを出してくれたりとかですね、実は先週からですね、犬の写真を送ると犬の犬種を答えるっていうような機能を投入していたりですね、さまざまな能力を順次追加していこうというふうに思っています。で、リーナのシステムアーキテクチャは簡単にご紹介させていただきたいんですが、先ほども申し上げましたように Bing のビッグデータを用いてですね、この会話のデータベースというのを作り上げていますと。でそれをフロントエンドで、LINE 様のこの後お話しいただきますビジネスコネクトというサービスにつなげていまして、さらにさまざまな能力を追加して、それを分析してより良い人工知能にしていくというような、アーキテクチャになっています。それを最終的にはエンドユーザー様に提供して、楽しんでもらうと。でこれを実現しているのが実はマイクロソフトの Azure のテクノロジーでして、実は8月11日ですね、目覚ましテレビさんでこのリンナをご紹介いただいたときに、ものすごい量のトラフィックを、発生していただくことができたんですけれども、そういったものに対して、柔軟に対応できたのは、このマイクロソフトの Azure のおかげかなというふうに思っています。でちょっと宣伝なんですけれども、機械学習、マシンラーニング、このリンナで使っているんですけれども、もしご興味のある方がいらっしゃいまして、また明日もお越しになられる方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、明日のこちらの、同じ時間の Azure マシンラーニングのセッションの方にお越しいただければと思います。ではですね、ここから、少し LINE 株式会社のですね、田畑様の方に、お話をいただきまして、このリンナは がプラットフォームとして存在している LINE のビジネスについてお話をいただければと思います。それでは田畑様、よろしくお願いします。
ただいまご紹介いただきました LINE 株式会社の田畑と申します。皆さんどうかよろしくお願いいたします。私の方からは今回のですね取り組みが、そもそも LINE の中で当然行われるものですので、一旦 LINE 全体の状況、あるいは皆さんおそらくほとんどの方が一個人としては LINE を使いいただいているんじゃないかと思うんですけれども、企業のマーケティング、あるいはカスタマーサポート、そういったような法人分野において LINE がどういった状況にあるのかということについてお話しさせていただければと思います。まず LINE のちょっと大変恐縮なんですが、皆さん LINE 使っていただいている方、挙手いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。8割ぐらいの方お手挙げていただきました。で今特に今日本のようとかですね、台湾、タイといったような環境では非常に使われるようなスマートフォン のプラットフォームになっていると思っておるんですけれども、そのユーザー状況について少しおさらいというかですね、確認をさせていただければと思います。まず LINE 自体は実はちょうど4年前2011年の6月に誕生したものですけれども、この4年と今日の間でですね、どれぐらいまで成長したかと言いますと、全世界では我々のマンスリーのアクティブユーザーが今2億人を突破しております。また今ほとんどの方がお手を挙げていただいたように、日本では5800万人の方が、あるいは日本以外でもですね、台湾、タイ、インドネシアといったような、こういった主要4カ国においてはメッセンジャーのアプリとしてトップのシェアを誇っております。またそういったアジア以外でもですね、いろんなところを展開させていただいてまして、先ほどお伝えしたようにグローバルでは今2億人を突破したアクティブユーザーがいるという、スマートフォンのメッセンジャーのアプリになります。で2ヶ月ほど前にですね、ビジネスインサイダーというアメリカの非常に有名なメディアが伝えてた記事なんですけども、メッセンジャーアプリというのはソーシャルメディアの一部というふうに捉えられている方多いかもしれませんが、LINE のようなですね、大手のアプリ、メッセンジャーアプリ足し上げてきますと、今やFacebook や Twitter といったようなソーシャルメディアのトータルユーザー数すら超えているというところもありまして、メッセンジャーアプリというのは何を言いたいかと言いますと、今ソーシャルメディアの一部というよりは既存のソーシャルメディアを置き換えうるような大きなウェーブということになっております。実際にですね、 LINE どれぐらい使われているかと言いますと、例えば毎日毎日ですね、日々 LINE の中を飛び交っているメッセージ数というのは1日170億通というところになっております。先ほど言ったようにアクティブユーザーがですね2億人、マンスリーのアクティブユーザーが2億人ぐらいですので、そのマンスリーアクティブユーザーベースで考えてみても1日平均85通のメッセージが飛び交っていると。皆さんがオンライン使われている時に一個一個の吹き出しが、今ここでメッセージ数なんです、一個一個通というところでして、非常に中毒的なというとちょっと語弊があるかもしれないですけども、非常におそらくなんですがスマートフォンの中で最もよく使われるアプリのジャンルではないかと思っております。で LINE の特徴といいますと、このステッカーというものが挙げられると思います。おそらく皆様も例えばありがとうとか OK とかごめんねってスタンプをいろんな形で送られていると思うんですけれども、こういった形でのある種非常に効率的な、あるいはモバイルで忙しいタイミングに向いた感情表現というところが一番刺さりまして、あるいはただテキストで5文字ありがとうって打つよりは無数にあるありがとうって言ってるスタンプの中から今自分が言いたいありがとうはこれだなというような形で選んでいただける感情表現の自由をもたらしたというところで非常にユーザーには受け入れていただいてます。さらに言いますと、ちょっとこの後にもいいんですけども、企業様が自社の例えばソフトバンクさんだと白時の白い犬の父さんとか、サントリーさんだとだからちゃんとか、そういったような CM キャラクターをスタンプにして配信するという広告モデルの方も今どんどんどんどん進んでおります。でなぜスタンプがこんなに受けているのかと、これはメラビアンというですね、有名な心理学者の研究結果によるそうなんですけども、人間と人間がこうやって普通に話してですね、会話しているとき、実は 93% の情報は言葉からは来てません。例えば今の私のこの講演というかですね、プレゼンで言わせていただきますと、この身振り手振りだったりとか、声のトーンであったりとか、スピードであったりとか、そういったボディーランゲージであったり、声のトーンみたいなところの情報の方がはるかに多くて、例えばこの私のですね、話した内容を純粋にテキスト文字起こしして皆さん今日いらっしゃらなかった方が見ていただいたとする場合は、実は 93% の情報がこぼれ落ちてるんですね。そういったような情報をどうやってじゃあスマートフォン上、あるいはインターネット上のコミュニケーションで少しでも復元していくかというところで、 ありがとうっていうか、ありがとうっていうかですね、ありがとうっていうか、そう、まあ、分かんないですけど、そういったようないろんなありがとうみたいなものを表現していく手段として、我々スタンプ、まあ、英語で言うとステッカーというものを発明というかですね、表現させていただいたというのが、そういった今の現状になります。でつまりですね、先ほども言ったように企業利用も今スポンサードスタンプという形でどんどん進んでるんですけども、 LINE の中では企業のマーケティング的なメッセージと、もともとユーザーさん同士のコミュニケーションというところが混然一体の形になって展開させていただいてますが、ゆえに効果的だというのが挙げられるんですね。これまでのネット広告、ほとんどの場合いわゆるバナー広告だったりして、これはまあ言ったらですね、テレビで言うと本編と CM がきっちり分かれているようなもんですね。でそういったような形で今マーケティングしてても、そもそも今アップルさんの iOS 9の機能ですと広告ブロックの機能みたいなもの自体が議論されている状況です。そんな中でバナー広告だけ出してても効くはずないんですけれども、 LINE のスポンサードスタンプ、あるいは今日お話しさせていただくような人工知能を介したような会話型のサービスであれば、よりもっと効果的になっていくんじゃないかと、そんなことを確信しております。で、おそらく皆さんも一ユーザーとしては LINE 個人としてお使いいただいていると思うんですけども、皆様が所属されている企業の中で LINE 法人向けに利用されている方というのはまだまだ少ないんじゃないかと思います。そういったところはあるんですが、今 LINE の方は個人のコミュニケーションプラットフォームというポジションから企業のマーケティングプラットフォームへと脱皮しようとしております。で具体的にその主要な、メインの商品となっているのが公式アカウントと我々が申しているものなんですけども、今やいろんな企業さんとかチェーンストアさんとかスポーツチームとかテレビ番組さんとかいろんなところが今アカウントをお持ちいただいてまして、グローバルには750以上の企業ブランドがお持ちいただいてます。これは身近なところでは例えばローソンさんとか、あるいは、高級ブランドで言いますと例えばディオールさんとかバーバリーさんとか、あるいは全然違ったところで言いますと、アマゾンさんや楽天さんのような EC 企業、あるいはコカ・コーラさんのようなナショナルクライアントと、もういろんなあらゆる業種のあらゆるサービス、あらゆる業態のところが今公式アカウントをお使いいただいて、スマートフォン上でですね、なかなか他のメディアでは接点を持ちにくいユーザーさんと、マーケティングされています。もう一つ我々の特徴である、ステッカーというのも、先ほど申したようにこのスタンプ、まあ、日本名で言うとスタンプなんですけども、こちらの方もLINE 自体がデフォルトで提供させていただいているスタンプと、有料で買っていただくスタンプ、これはまあ大体ディズニーさんとかですね、そういったところが多いんですけども、あるいはドラゴンボールだったりとか、あるいはちびまる子ちゃんだったりとか、そういったものが多いんですけども、そういったところにプラスして企業のキャラクターや CM タレントさんがそのままスタンプ化されて出てくるというようなものも今どんどん増えてきております。でそういった形で企業や、ブランドが配信されるスタンプというのもグローバルでは700ケース超えてますし、28億人以上の方がそちらダウンロード延べですがされております。でそういった形でアカウントとスタンプという形で、非常に拡大してきた LINE の法人利用なんですけども、そちらの方をもっと次の次元にというところで、より、ダイレクトにあるいは双方向にやっていこうという形でやらせていただいているのが、今日の、まあ技術基盤、リンナとの法人利用を実現していく技術基盤でもあるビジネスコネクトになります。これ具体的にどういうものかといいますと、 LINE の公式アカウントに対してそれをいろんな企業さんが外の自社システムとかからメッセージングのツールとして利用できるように API を開放した形になります。企業さんは今持ってらっしゃる、あるいはクラウド上に上げてらっしゃる、自社の顧客データベースであったりとかビジネスの業務システムと LINE の方を接続して、 CRM 的にですね、ユーザーとやり取りするときのインバウンド、アウトバウンドのチャンネルとして、LINE を使いいただくと、使いただけることが可能になったというところになります。でこちらの方1年半ほどやってきてまして、今30以上の企業さんが利用してますし、この後もどんどん増えてくるんですけれども、例えば代表的な利用事例で言いますと、ちょうど去年の、まあ、秋ぐらいから発売されて今年の元旦に送られた、2015年版の年賀状なんですけども、今年賀状もまあいろんなところで若者の年賀状離れみたいなところがありますが、日本郵便さんは LINE 上にですね、アカウントを開かれて、で普通の公式アカウントだとあくまで双方向の機能はできないんですけども、ビジネスコネクトを活用されて日本郵便さんのアカウントにスマホの中にいっぱい溜まっているスナップ写真を投げつけると、送ると、そうすると顔を認識していい具合に顔だけ切り抜いたような形のオリジナルの年賀はがきがあんな風に返ってくると。でそれをそのまま買おうと思ったらスマホ上から買って、印刷された年賀はがきの束が50枚とか100枚とか家に届くという形でも実現されています。これもビジネスコネクト上に双方向でかつワントゥーワンの機能があるからこそ実現できている機能になります。 もう一つ代表的な事例は若者層に対してもっと投資を訴えていきたいという中で、まあ、個人向けのネット証券としては非常にシェアが高い SBI 証券さんが実現されているんですけども、 LINE のアカウント越しに株価のデータとかをやり取りして株の売買ができる、あるいはもしかしたら今後は最近株の相場が非常に激しく動いてますけども、株の相場も自分の持ち株がですねある一定以上激しく動いている時だけ LINE に通知が来るとか、あるいは狙ってる銘柄がものすごく下がってる場合は買いますかってアラートが来たりとか、そういったような展開もこの後考えられると思うんですけども、株の売買も、ブラウザじゃないですよ、 LINE の窓を使ったチャットの形の中で実現していくということが挙げられています。でさらに、まあ、今日の話にもつながるんですけれども、LINE を使った会話というのはこれまで主に当たり前なんですが、人と人とが会話するものでした。ところがこのいわゆるインターネットブッシングス IoT と言われている時代には LINE 越しに人といろんなハードウェアやデバイスが会話をしていくということも可能なのかと思います。ガリバーさんが実現されているドライブプラスというサービスなんですけども、自分の愛車とですね LINE 越しに会話ができると、こういったようにですねバッテリーどれぐらい残ってるかなとか、まあ特に電気自動車の場合は電気自動車これから増えてきますけども、充電完了してるかなとか何パー残ってるかなというのはガソリン車以上にシビアなんですけども、そういったような部分であったりとか、あとは車が今どこに止まってるか、大きなショッピングモールで忘れちゃったみたいな時とかに、車ここに止まってるよとか、あるいは、ランチタイムの休憩中からガソリン何リットル残ってるって聞いてみたりするようなサービスが可能になってきます。でビジネスコネクトを活用していただくことで、これまで一般人同士だった、LINEのマーケティングとコミュニケーションというところがより双方向で人と企業が人とブランドが人といろんなデバイスが文字通り会話できるようになっていくと思ってるんですけども、まあ、もちろんその実現手段には当然コールセンター的にオペレーターで会話していくみたいなこともありえるのかもしれないですが、それをよりスケールしていく中で今回ですねマイクロソフトさんと、協力させていただいてリンナのような人工知能のエンジンが LINE 上で動いて、しかもそれが企業のマーケティングやカスタマーサポートに生かせるようになっていくということは非常に興奮しているものになります。このあと実際の事例、さらにですね LINE から見てもパートナーでいらっしゃる DAC さんとトランスコスモスさんの方からご紹介いただけると思うんですけども、私の方からは紹介以上になります。これまでネット上のマーケティングというとですね、あるいは、まあ、Bing も検索エンジンであるんですけども、検索窓をに単語を打ち込むという形がコンシューマーから一般の消費者から企業やブランドに対して何か意思表示するときの、一番ネット上で多いパターンだったと思うんですが、 LINE 上ではですねそういった検索窓というんじゃなくて自然な会話に基づいて自分はこう思うとかこういうことにやりたいとかこういうものはないのかという意思表示をしていくことが最も自然かと思ってます。そういった中でもリンナのようなエンジンを通じてこれまでのですね単語を放り込むようなデジタルマーケティングから自然な会話を通じたデジタルマーケティング、あるいはカスタマーサポートといったところにどんどんどんどんシフトしていきたいと。でそこには LINE のようなコミュニケーションのアプリ、メッセンジャーのアプリが最適なんじゃないかと、そんなふうに私は考えております。私からの話以上になります。ありがとうございました。
田畑様ありがとうございました。今お話しいただいたようにですね、冒頭私が申し上げた、リンナという、その女子高生の人工知能をですね今後、私どもマイクロソフトでは、LINE 様とですね今日お話しいただく2社のパートナー様と一緒に、ビジネスにしていこうというふうに考えています。でこちらにあるようにですねリンナのこのテクノロジーのプラットフォームとしてのリンナ、そこで、マイクロソフトが運用している女子高生設定の人工知能としてのリンナというものがあるんですけれども、さらにですね、リンナ API for Business という形で、パートナー企業様を通じて、今田畑様にお話しいただきました企業様のアカウントに、会話エンジンを提供していこうというように、考えております。でそれは具体的にどのように実現するかということを、先ほど、ご紹介させていただいたこちらのダイアグラムでご説明させていただきたいんですが、まずですね、会話の、データベースというものを作っていかないといけないんですが、それはですね実はBing という検索エンジンは非常にオープンなものでして、オープンなデータを企業の、お客様が活用されるというのはですねいろんなリスクがありまして、そこは まずちょっと Bing はやめた方がいいだろうということで、今企業のお客様には会話のデータベースをお持ちでないですかということをまず聞いていっていますと。 で、さまざまな能力の話を先ほど申し上げましたが、能力の部分ですとか、あるいは解析をする部分といったものはですね、今はちょっと B2B にはまだ少し早いかなと思っていまして、当初は単純に企業様がお持ちの会話データベースをベースにエンドユーザーのお客様と会話をしていくものというのをリンナ API for Business に仕立て上げていこうとしていますと。で、企業アカウントをお持ちのお客様が今 LINE 様のビジネスコネクトと実際につなげる部分につきましては、パートナー企業様が運用になっているケースが多いというふうに伺っているんですけれども、その中でもですね、今回トランスコスモス様と DAC 様と協業させていただきまして、その2社とその下にぶら下がるような形で会話エンジンのリンナ API for Business をお客様に提供していくというのが今私どもが考えているリンナ API for Business の運用スキームというふうになっています。それでは早速ですね、パートナー様の方からお話をいただきたいと思います。まずはトランスコスモス株式会社から様から所様、よろしくお願いします。
どうも皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきましたトランスコスモス株式会社の所と申します。ここからですね、ちょっと時間短いんですけども、トランスコスモスがこのリンナ API を使ってどのようなことをやろうとしているのか、いろんなことをやろうとしているんですけども、本日はですね、時間も限られてますので、一つだけこんなことをやりますというご紹介をさせていただければと思います。で、ちょっと本題入る前にトランスコスモスという会社をご紹介させていただきますと、渋谷に本社がございまして、ご存知の方はコールセンターの会社というふうにご認識いただいている方も多いかと思うんですけども、最近におきましてはですね、デジタルマーケティングの領域とか、あと EC を中心にした海外展開といったところで事業拡大を図っております。はい。で、私どもがリンナを使って何をやろうとしているかということなんですけども、実は私ども先ほど田畑様の方からもご紹介あった、LINE ビジネスコネクトという、LINE 様のサービスの開発パートナーに、昨年から認定されておりまして、すでにですね、今出ておりますオムニチャンネルサポートパワードバイ LINE ビジネスコネクトという、サービスをリリースさせていただいております。これ何かというと、簡単に言ってしまうとチャットサポートが LINE でもできますよといったようなものになります。お客様、エンドユーザーさんは何か困ったことがあったときに、その企業のビジネスコネクトアカウント宛てに質問を LINE のアプリケーションから投げることができると。で、企業側は専用のツールを使って、お客様に LINE を使って、答えを返信していくといったようなことが可能となるサービスとなっております。ちょっと簡単なデモ動画今流させていただいておりますけども、これ右側がお客様のスマートフォンの画面で、左側がオペレーターが使う対応する専用のツールになりますけども、何か質問があればいつも使っている LINE のアプリケーションから質問を投げて、オペレーターはそれを質問を専用ツール上で対応していく、返信していくといったようなことができるようになっています。今ご覧いただいているように写真を使って質問やり取りができるというところに非常にご評価いただいておりまして、今非常に引き合い等を殺到しているサービスとなっております。で、ただですね、このサービスもやっぱりたくさんご好評で評価いただいて利用いただければいただくほど、オペレーターが対応しているという、人が対応しているといったところで、どうしてもクライアント様にご導入いただいたクライアント様にそこの人の部分のコストを負担していただくことになるというところで、今回私どもはこのオペレーターの部分、このサービスに対してオペレーターの部分をリンナで対応しようということを考えております。で、ちょっと読まさせていただきますと、現在人が返信しているお問い合わせの対応のうち、よくある質問や世間話レベルの対応はリンナ API for Business が担当しますと。そしてですね、売上につながる特定キーワードが出たらシームレスで友人対応に変更するといったような形で、こういったサービスやってみると分かるんですけども、だいたい会話のチャットこうやり取りしている会話の 50% から多い企業様ですと7割ぐらい 70% ぐらいは実は世間話とか 答えがあまり必要のない会話だったりとかするんですね。なのでその部分をリンナが対応して、残りの部分、実際に売上につながっていくとか、サービスの契約につながるようないわゆる刈り取りの部分、ここは、人が対応しようと、そんな仕組みのサービスを提供していく予定でございます。これ例で挙げますと、今私ども不動産会社さんにこの LINE ビジネスコネクトを提供させていただいてますので、その例でいきますと、例えばお客様がこんにちは暑いですねっていうふうに言ってきたら、リンナ API の方はバテバテお部屋探しですかみたいなことを答えていくとします。でその時にお客様が違う暇なのみたいな、もう本当に会話、日常会話みたいなことを言ってきたら、リンナの API 側は海に行くみたいな世間話ですね。これも今リンナのアカウントでも展開しているようなものですけれども、こういった世間話にはリンナ API for ビジネスで対応していきましょうと。でただしこれが、お部屋探しですかって言った時に、お客様が西日が入らない部屋を探しているよなんてことになってきたら、この瞬間にリンナからオペレーターに裏側で切り替わって、オペレーターが場所はどのあたりを希望なのみたいな感じで、いわゆる刈り込みに入っていくというところですね。これシステム的には十分可能な技術なんですけども、これちょっと昨日私社内でこんなことやりますって言ったら、リンナからオペレーターに変わるとこがなんか綺麗なお姉ちゃんくどいてたら、急に横に怖いお兄さんが出てきたみたいな、そんなイメージ出るんじゃないかというふうに言われたんですけど、そこら辺は私ども、もコミュニケーションのノウハウ十分持っておりますので、ご安心いただければというふうに考えております。こんなことをトランスコスモス、このリンナ、リンナ API for ビジネスを使って、LINE 様、マイクロソフト様と一緒に進めていこうというふうに考えております。で本日すごく短い時間ですので、十分にご説明できてないかと思います。私ども LINE ビジネスコネクトのアカウント持っておりますので、もしご質問等ございましたら、LINE アプリの公式アカウントメニューでトランスコスモスと検索していただきますと、トランスコスモス SNS 部というアカウントでできますので、こちら、友達登録していただいて、質問投げかけていただければ、私どものスタッフがそのまま対応させていただきます。もしくは今日入り口のところに置かせていただきましたけども、 LINE 統合サービスというパンフレットを置かせていただいておりますので、そちらにございます、お問い合わせ先に、お問い合わせいただければと思います。はい、すいません、ちょっと足早になりましたけども、私のパートはこれで終了させていただきます。どうも本日ありがとうございました。
所さん、ありがとうございました。それでは、続きまして、デジタルアドバタイジングコンソーシアム株式会社から佐世様の方にご登壇いただければと思います。佐世様、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきましたデジタルアドバタイジングコンソーシアムの佐世と申します。普段ちょっと名前、会社名長いので DAC というふうに呼ばれております。で本日は弊社 DAC が LINE ビジネスコネクトと接続してご提供させていただいているダイアログ1についてご紹介させていただきます。でまずはじめに弊社のことをそれほど認知の高い会社でもないので、一旦その弊社の立ち位置と、あとどんなサービスをご提供させていただいているかというのをご紹介させていただきます。弊社は博報堂 DY グループの一員として1996年に設立しております。でその中で広告会社様と、あとネットメディアを運営されている媒体社様の間に立って、メディアレップという業態でサービスを提供しております。で大きく分けて2つ、メディアサービスとテクノロジーサービス、この2つを提供させていただいておりまして、メディアサービスの方では広告主様ですとか、あと広告会社様がプロモーション上の課題とかがあると思いますので、そこに対して最適なメディアプランですとか、あと運用体制というのをご提供させていただいている状況です。でテクノロジーサービスという方に関しましては、弊社で内製でマーケティングをマーケティングソリューションというのを開発してますし、あとは海外からいいソリューションを持ってきて日本でローカライズして提供させていただくというサービスも、展開しております。でその中で LINE の話に戻るんですけれども、 LINE さんが昨年 LINE ビジネスコネクトというものを提供するようになってから、LINE というのは今まで僕たちはメディアとして見ていたんですけれども、 LINE ビジネスコネクトの登場によってマーケティングソリューションというふうにもなりました。なので弊社はこのメディアサービスのチームとテクノロジーサービスのチームというのを統合して、 LINE 専用の LINE 担当チームとして、この今回ご紹介させていただくダイアログ1を開発し、広告主様に皆様に今ご提供させていただいております。 で今このダイアログワンがどんな機能を提供しているのかっていうのをお話しさせていただく前に、まずどういった企業さんにご利用いただいているかというのを先にご説明させていただきます。今現在今年1月から不動産企業様ですとか飲料メーカー様、あと都市銀行メガバンクさんですねに ご利用いただいております。でその他この9月10月からどんどん大きくなってくるんですけれども、ドラッグストア様ですとかエステ企業様、あとクレジットカード企業様、あと県庁の方々に今ご利用いただいております。これ見ていただいて分かる通り、本当に業種選ばずさまざまな企業様にご利用いただいております。じゃあどんな企業をどんなサービスをご提供させていただいているのかというところをここからご説明させていただきます。でダイアログワン自体はこれっていう機能、ピンポイントで言えるものはないんですけれども、基本的には今ここにあるように上からセグメント別メッセージ配信機能ですとかアンケート機能ですとか、で今回マイクロソフト様、あと LINE 様と組んで左下にある人工知能の部分でリンナと組んでサービスを展開させていただきます。で本日は先ほどご紹介させていただいた7社に一番利用されているこのセグメント別メッセージ配信というところと、あとそれに付随したアンケート機能、アクショントラッキング機能というところについて詳しくご説明させていただきます。でこちら先ほど田畑様からも簡単にご紹介があったんですけれども、まずセグメント別メッセージ配信機能の仕組みについてご紹介させていただきます。今現状 LINE で公式アカウントですがアカウントを開くと大体数十万人から数百万人の友達ユーザー、 LINE ユーザーを囲うことができるんですけれども、その人たちをダイアログワンをハブに企業の皆様がお持ちの顧客データとそれぞれ紐付けていくことができるようになっております。でここを紐付けることで、例えば一番上の女性で20代会社員という人にだけピンポイントでメッセージを配信することができますし、男性20代大学生と相互にコミュニケーションを取るということもできます。であとは女性だけにお得なクーポンというのを配信するということもできるようになっている状況です。で今簡単にこの数十万人から数百万人の人たちを顧客データと紐付けるというふうにお話ししてしまったんですけれども、ここに一つだけ課題があると弊社感じております。でこれちょっと概念的な図になるんですけれども、今一番右に人が囲ってあった図を丸で表していますが、友達登録ユーザーがだいたい数十万人から数百万人囲えるのに対して、顧客データと紐付けられるのどれくらいかというと、徐々に今ちょっとコネクトっていう言葉で書いてるんですが、紐付け顧客データと紐付け済みのユーザーっていうのは徐々に広がっていって、その人たちに関しては個別配信が可能です。ただ一方で今黄色くなった部分ですね、多くの人たちはまだまだ顧客データと紐付けるっていうのがそう簡単にはできるものではなかったりもします。なのでここにちょっともったいない部分があったりします。この人たちに対してもっと密に最適なメッセージを配信してプロモーションにつなげていくということが重要だと弊社考えておりますので、ここで先ほどちょっと出たアンケート機能とアクショントラッキング機能というのを、ご提供させていただいております。でこのアンケート機能の方に関しましては、商品の認知度ですとか好意度っていうのをアンケートで聞いたりですとか、あとアクショントラッキング機能に関しては LINE ユーザーが、どんなメッセージに反応してくれてるかっていうのをデータとして貯めておくことができるようになっております。であとは今回リンナと組むことでリンナと、ごめんなさい、企業アカウントとユーザーさんの間で何らかずっと言葉のメッセージのやり取りがあったとしたら、それをすべてログとして残しておいて、その人の、どんな特性なのかっていう傾向が読み解けるようになっていくようになってますので、それをもとに先ほどの顧客データと紐付けるっていうところだけでなく、アンケート機能で取ったデータ、アクショントラッキング機能で取ったデータでより広いユーザーさんにセグメント配信、ワントゥーワンコミュニケーションっていうのを取っていくようにできるようになっているようになっております。で今ちょっとご説明したのをもう少し細かくご説明するとこういう図になっております。はい、で企業さんの中では特にメーカーさんのですと顧客データってなかなか持ってないよっていう企業さんもいらっしゃると思います。でそういった場合にはこのアンケートデータですとかアクションデータっていうのはこのダイアログワンにすべて溜まってますので、もうこのダイアログワン自体を新しいライトな顧客データベースと考えていただいて、こちらをもとにワントゥーワンですとかセグメント配信っていうのに使っていっていただければなと考えております。で他にもさまざま機能は持ってるんですけれども、本日は時間限りありますのでここまでとさせていただきます。 で最後に弊社がどんなご提案をさせていただきたいかと言いますと、やはり LINE さんの一番の強みとなるところはマスボリュームのユーザーさんと LINE アカウントを通してつながれるというところがありますので、まずはマスマーケティングという観点は絶対に忘れてはいけないと思っています。でそれと今回 LINE ビジネスコネクトを活用することでワントゥワンコミュニケーションというマスとは真逆 の外考え方の部分が可能になります。なのでこのマスマーケティングとワントゥワンマーケティングというのを両方うまく活用して皆様にとって効果のいいプロモーションに持っていけるようにご提案させていただければなと思っております。はい、ちょっと簡単にはなりますが以上となります。ありがとうございました。
佐世様ありがとうございました。それでは最後にですね、私の方から簡単に本日のセッションのまとめに入らせていただければと思います。今日3社のパートナー様からもお話がありましたように、リンナ API for Business の利用シナリオといたしましては、やはりその LINE 様を通じた従来 そのマーケティングにはないですね、新しい顧客層の獲得といったことが狙えるんじゃないかなというふうに思っています。でさらにリンナの会話、楽しい会話を通じてですね、顧客とのやはり継続的な接点の確立ですね、あるいは我々がリンナ女子高生の人工知能のリンナで目指しているようなですね、エンドユーザーお客様との感情的なつながりを構築するといったことのお手伝いができるのではないかなというふうに考えております。で、さらにはですね、その、会話エンジンのニーズというのはいろんなところにあると思うんですが、例えばですけれども、サポートみたいなシナリオでですね、従来の、電話ではちょっと抵抗があるような若い世代が今増えてきていますけれども、そういった方がテキストのチャットで気軽に問い合わせができたりですとか、それがさらにその従来の応答システムとは違う形でですね、よりフレンドリーで自然な会話でユーザー様が求めている情報にたどり着くといったシナリオがリンナ API for Business で実現できるんじゃないかなと思っています。で、皆さんへのお願いも含めたまとめなんですけれども、まずはですね、今日いろいろお話をさせていただきましたが、この女子高生の人工知能のリンナーと会話をしてみてくださいと。で、やはりちょっとですね、若年層のユーザー様をターゲットにしていますので、少し違和感を感じる部分もしかしたらあるかもしれないんですけれども、そこはちょっとですね、なんていうんでしょうね、気持ちを若く持っていただいて、なるほどこういうものが面白いのかということでぜひお試しいただきたいなと。具体的にはですね、 LINE の公式アカウントで、リンナというふうに検索していただくと、そこから、お友達になれます。で、リンナ API for Business は、本日、お話しいただきましたトランスコスモス様と、DAC 様が、販売運営されます、サービスの裏側で動きますので、ぜひ、2社のパートナー様に、お問い合わせをいただきたいというふうに考えております。で、最後なんですけれども、ぜひその2社のパートナー様に、ご相談をいただきたいということとですね、もしご質問等々、ございましたら、御社のご担当営業、マイクロソフトの営業ですねにお問い合わせいただくか、この後ですね、こちらの会場の裏側になりますけれども、展示会場のそばで私ども今話したメンバーがですね、Ask the Speaker コーナーの方にいますので、もしお時間ありましたらぜひそちらの方にお立ち寄りいただければと思います。それでは以上で私のセッションを終わらせていただければと思います。長い時間ご清聴ありがとうございました。